こんばんは。今日から皆さんと一緒に新約聖書のガラテヤの信徒への手紙を、このパウロの手紙を読み進めていきたいと思います。この手紙を書きましたパウロという人を皆さんはどのような印象を持っていらっしゃるでしょうか。私が進学校に通っている時ですね、毎年男子寮に入寮すると、自己紹介をする機会がありまして、その時に自分が好きな聖書の登場人物を挙げるということがありました。そこで一番人気だったのがこのパウロでした。ちなみにそれはイエス様を除いてという条件がついていたんですけれども、もう毎年この自己紹介をするんですけれども、ダントツの一番人気がパウロでした。新約聖書の27の文章のうち13の文章がパウロによって書かれました。およそ半分がパウロの書簡なんですけれども、この中にはパウロの背格好や風貌などそういった様子は描かれておりません。しかし当時の資料によりますと、パウロは小柄でガニ股であったというふうに言われています。それとこれは聖書にも書かれておりますけれども、体のどこかに不自由があったと言われています。目が不自由であったのか、病気を持っていたのかは分かりません。そのような体に患いをどこか持っていたようです。もしかしましたら外見的には人気ナンバーワンになるような人ではなかったのかもしれません。しかしパウロの生き方や残した業績を見ますと、パウロに惹かれる方は本当に多いのではないでしょうか。彼がどういう背景で生き、どういう人柄であったのかを知ることは、このパウロの手紙を読み進めていく上でとても大切なことだと思いました。もしかしましたらローマへの信徒への手紙のような難しい箇所を読んでですね、パウロを学者のようなイメージを持っていらっしゃる方もいるかと思います。確かに台がつくほどの神学者だったと言えます。何か立派なですね、書斎にこもって執筆している姿を思い描く方もいらっしゃるのではないでしょうか。そして神学的な内容の手紙を書いたことも事実です。しかし書斎にこもって手紙を執筆するような姿は、明らかに歴史上のパウロとは違っております。あくまでも宣教の現場で活躍しながら、次々に生じている課題、問題に取り組んだ人です。パウロというこの名前ですけれども、この名前はギリシャ語名で、ギリシャ語名でパウロと言います。ヘブル語の名前ではサウロと言います。サウロはイスラエルの最初の王様であったサウルに由来するんです。パウロはユダヤ人またはヘブル人と呼んでもいいと思います。系図をたどりますと、ベニヤミン部族の出身です。ベニヤミン部族は12部族の中でも最も小さい部族でした。しかしパウロはそのことに誇りを持っていました。おそらくパウロとサウロの名前を状況によって使い分けていたのではないかと思います。エルサレムの教会ではサウロと呼ばれていたでしょうし、異邦人の教会、地中海世界を旅しているときはパウロと呼ばれていたのではないでしょうか。彼が新約聖書の手紙の中で自分のことをパウロと自己紹介しているのは、彼が主にギリシャ語を話す教会に向けて手紙を書いたからです。使徒言行録の13章でパウロはサウロからパウロに名前を変えたわけではありません。それは使徒言行録を書かれた著者のルカが パウロという名前を異邦人伝道の働きに出た時に変えたわけです。その描写を変えただけでした。聖書ではイエス様の交渉外が終わってからパウロが登場しますので、意外に思う方はいらっしゃるかもしれませんが、パウロはイエス様と10歳ほどしか年が違わないほとんど同世代の人物です。イエス様や十二弟子たちがユダヤのガリラヤ地方出身だったのに対して、パウロは現在のトルコの南部タルソスという町の出身でした。タルソスはガリラヤの田舎の町とは違って、ローマ帝国の中でも文化の発達した三大学術都市と言われていた都市の一つです。その土地柄もあって、ヘブル語、ギリシャ語、そしておそらくラテン語も話せたのではないかと言われているほどの国際人でした。その後エルサレムに移り住んで、有名な学者ガマリエルの下で律法を学んだエリートです。そしてとても熱心なパリサイ派の人でした。ですからエルサレムでペンテコストの出来事が起こった後に、キリスト者が急増しましたね。その時にもうパウロはそんな十字架にかけられたようなナザレ出身の男を主であり神であると告白することなどはもう神への冒涜でしかありえない、そう固く信じていました。ところがダマスコでよみがえられたイエス様に出会った事実はパウロにとってとても衝撃的な出来事でした。十字架にかけられたイエス様がよみがえって自分の前に現れた、この事実は、これが事実だとしますと、キリスト者が正しくて自分が間違っているということになります。しかしパウロは死んだはずのイエス・キリスト、その人と出会ってしまった。幻でもなく幻聴を聞いたのでもなく、生きているイエス様と人格的に出会ったからこそパウロは変わったんです。変わらざるを得なかったんです。皆さんはどのような形でイエス様との出会いを経験されたでしょうか。それぞれにイエス様と出会ったとき、イエス様を受け入れたときのストーリーがあるかと思います。中にはそれを証しされた機会を持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。イエス様を信じ受け入れたという証しに、それを他人がそのことを信じるかどうかということはあまり問題ではないと思います。自分とイエス様との関係の中で起こったことです。パウロはこの時イエス様が生きて目の前に現れたこと、この事実を受け入れて頭の中で整理するのに困ったと思います。しかしその必要に迫られました。イエス様と出会って目が見えなくなったわけです。目が見えなくなった状態で自ら学んできた旧約聖書の解釈をもう再構築する、考え直すために頭の中で葛藤をしていたと思います。これらの経験を通して書かれたのがパウロの13通の手紙です。この新約聖書に書かれているローマの信徒への手紙からフィレモンの手紙まで、この13の手紙、これを書きました。そして今日お読みしたガラテヤの信徒への手紙もその中の一つです。 このガラテヤ書はパウロの書いた手紙の中でも一番早い時期に書かれたものとされています。ですからキリスト教が生まれてまだ間もない頃に起こった問題をガラテヤ書は取り上げているんです。その頃はまだキリスト教ができてから間もない時期でした。ペンテコステの出来事で教会が生まれて20年ほどしか経っていない頃の出来事です。コースト教会は来年で70年を迎えますけれども、キリスト教が生まれてまだ20年というまだ未熟だった頃の教会が抱えていた問題というのは一体どのようなものだったでしょうか。その問題が示されているのが今日お読みした聖書箇所の一章一節のところに表されているんです。この一節のところをもう一度お読みします。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ。この一章一節は何でもないような手紙の全文ですけれども、人々からでもなく、人を通してでもなく、使徒とされたパウロと自分を名乗っているんです。人から任命されたわけではない、人を通して認められたのでもない。そうではなく、神によって使徒とされたパウロ、このように強調している文章です。ここに当時のキリスト教会の問題が示されているんです。パウロは第1回の伝道旅行でガラテヤ地方に訪問して、その時に建設されたガラテヤ教会がその後になってパウロとは違う間違った教えを持つ人たちにその教会が影響されてしまった、その事実が伝わってきました。彼らは人が救われるのはキリストを信じる信仰だけではなくて、割礼も受けてモーセの律法もすべて守らなければならない、そのようにガラタヤ教会の人たちに教え広めていたんです。それにとどまらず、パウロの教えだけではなく、彼らはパウロの使徒としての称号も否定していたんです。彼らの言い分はこのようなものでした。パウロは使徒と自称しているが本物の使徒ではない。彼はエルサレムの教会からもペトロやイエス様の兄弟ヤコブたちからも任命されてはいない。したがってパウロは公認の使徒ではない。彼の教えている割礼も律法も必要のない、そのような福音というのは何の権威も裏付けもないというものでした。しかしパウロはこのような攻撃に対しても動じることなくこの手紙を書きました。この手紙の一章二節のところにはパウロはこういうふうに書いています。私と一緒にいる兄弟一同からガラテヤ地方の諸教会へと仲間のことを呼んでいますけれども、パウロの周りにいる彼らは兄弟なのであって、彼らのうちでパウロだけが使徒だったんです。自分の使徒職はどんな意味においても人間的なものではなくて神的なものだと強く主張していました。ペトロを中心としていた十二弟子やアンテオケ教会のような人々によって任命されたのでもない、アナニアやバルナバのような人たちを通して任命されたのでもない。パウロは人間的なものは何一つ自分の任命とは関わりがなかった 直接的にも間接的にも人間によるものではなく、ただ神によるものだった。パウロの表現を借りるのであれば、それはイエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によってのことである。ここではよってというその一つの言葉にパウロの主張が深く込められている箇所です。私は以前夏休みを利用しまして、アメリカの西海岸の町に研修室に行ったことがありました。その町はですね、日本人の留学生が本当に多くて、現地の教会で日本人の留学生たちと知り合うことができました。その留学生の一人が私に、私は先週信仰告白をしたんですっていうふうに話してくださったんです。私は、ああ最近洗礼を受けられたんだなというふうに思ったんです。洗礼式の時にイエス様が救い主であることを信じますと信仰告白するものですから、それだと思っていました。洗礼式では大勢の教会員の方の前で信仰を告白するわけです。しかしよくよく話を聞いていましたら、まだ洗礼は受けていないというんですね。現地の教会のことをいろいろ聞いて、そしてやっと分かったんですけれども、その人の教会では自分がイエス様を救い主と信じた日、信仰を告白した日と教会で受ける洗礼式、そして教会員になると誓約するこのメンバーシップを取る日、この3つの日を分けているということでした。日本では洗礼を受けるイコールその教会の教会員になる、そして信仰を告白した日とする日、する教会が多いのではないかと思います。アメリカでも教派がたくさんありますので一概には言えないと思うんですけれども、自分がイエス様を救い主として信じた、受け入れたその日、その個人的な経験を重視しているんだなというふうに思いました。その時は誰かを通して信じたとか認められたというわけではなくて、自分と神様との関係の中で聖霊に満たされたということでした。パウロが異邦人伝道の使徒として証明を受けたことも、使徒とされたこと、それも同じように父なる神とイエス・キリストによるもので、決して人に任命されたのではない、ただ神によるものでした。一章の文章のキリストを死者の中から復活させた父である神によってという箇所に注目したいのですけれども、パウロはダマスコで復活したイエス様と出会いましたが、もともと復活の信仰を否定していたパウロにとって、このことをどのように解釈し受け入れたのでしょうか。今日は昇天者記念礼拝ですけれども、このイエス・キリストの復活という事実はパウロにも私たちにとってもどのような意味があるのでしょうか。まず一つ目に挙げられることは、復活することによって死に打ち勝った勝利者であるということです。もし十字架の死だけで終わっていたのであれば、いくらイエス様が自分から父である神様の意思を果たしたとしても、人から見れば失敗として映って、イエス様の存在は歴史から消えてしまっていたことではないでしょうか。しかし復活という出来事を通して十字架の死が完成された救いであることということが示されたわけです。 またこのことはパウロにとっても私たちにとっても大きな喜びと希望を与えるものとなりました。イエス様を復活させたように私たちもやがて復活して永遠の命を得るという希望です。キリスト教の教えの中には生まれ変わりという考え方はありませんから、この私が私としていつか復活するということになります。そうなりますと今まで亡くなった方ともまた出会えるということです。そしてもう一つは、私たちが死によって無になってしまったり別のものに生まれ変わったりしないわけですから、今の生き方に応じて復活した状況も変わるということになります。復活するという信仰を持って今を一生懸命生きていこうとするのが私たちキリスト者の生き方です。パウロは他の手紙のフィリピ書というところで文章のところで生と死についてこのように言っています。お読みしますのでお聞きください。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりません。このようにパウロにとってこの世は決して楽しいばかりのところではありませんでした。むしろ死には生きることの苦しみから解放される要素もありました。神様を目の当たりにしていられる場所に行くことの方が利益があると思ったのだと思います。一方でこの世で生きていればやりがいのある仕事もある。どちらかがいいか私には分からない、こうパウロは言います。ですから死んだらおしまいという観念はパウロにも私たちにもないわけです。それが私たちに与えたイエス・キリストが復活したその意味です。復活が私たちの希望となりました。この希望を私たちに与えてくださったのは誰によるものなのかと問われれば、パウロの表現を借りればこうなるでしょう。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって与えられた希望なのです。復活の恵みは人からではなく神による、神による永遠の希望です。私たちに与えられた福音の真理、変わることのない永遠の恵みとして、最後にこのガラテヤの信徒への手紙一章の4節をお読みして終わりたいと思います。キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとしてご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。アーメン。それではお祈りいたします。